お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年からシドニーに新しい日本語の補習校ができました。新しい試みとして授業は週末ではなく平日のアフタースクールに行われ、生徒の保護者による学校の運営委員の持ち回りもありません。この学校はシドニー空港の近くのカイマパブリックスクールに設置されたベイサイド日本語学校です。この学校の創立メンバーで運営を担当するのが女性3人組。学校創立の発案者で校舎を借りるカイマパブリックスクールとの連絡役を担当するエアーズマミさん、設立に必要な手続き、法律面のことや保険などを担当する福田モーゼルマン美香さん、そして楽しい学校づくりのアイデアを担当するガモーサッチエさんの3人です。今日のインタビューではこの3人の中からエアーズマミさんと福田モーゼルマン美香さんに、この新しいベイサイド日本語学校についてお話を聞きました。
もともと私子供が3人いまして、上の子から順番にそういう補習校をですね、週末に行ける補習校というのに通わせてたんですけれども、その中でやはり週末に学校に行かすということがなかなかもう難しくなってきたのと、あとベイサイド日本語学校がある場所なんですけれども、シドニーのちょっとサウスというかですね、エアポートよりも少し南の方なんですけれども、そちらの方サウスエリアですねの方に補習校というか日本語学校がないんですよね。それでやはりその辺からの生徒さんとか保護者さん、ご家族は皆さん週末に少し遠いところに補習校に通ってるという現実があったので、なんで作れないのかなと思って、もちろんそれをずっと私の中でも考えていまして、で美香さんももちろんベイサイドのそのカンセルの中の私の家の近くに住んでるんですけれども、お互いにやっぱり地元の人間としてそういう補習校がもし作れたらいいよねみたいな感じで話していまして、でやってみようかということで、ちょっと私がいろいろと考えて、もちろんもうその基盤のものとかですね、補習校のことはすごく詳しいのは美香さんだったので、私はとりあえずそのアイデアを作り上げ、そこからそのどうやって学校を作るかとかいうのはやはり美香さんがとてもきちんとやってらっしゃったので、で一緒に新しい学校を作りましょうかという感じで話が始まりました。
なるほど。日本語補習校を新しく作るというのは大変な作業だと思うんですけれども、福田、モーゼルマンさん、実際にどういう作業を して進めたんでしょうか。
そうですね、もう本当にこれはかなりですね、細かい作業がいりまして、まずはやはりガバメントのファンディングを取っていくためには、インコーポレーテッドアソシエーションとして正式なステータスがないといろいろと問題が出てくるんですね。でまず最初に立ち上げたのがニューサウスウェールズ のフェアトレーディングですね。あそこでインコーポレーテッドアソシエーションという NPO として正式に登録しまして、それに伴っていろいろと規約ですね、コンスティチューションですとか、それは学校運営にまつわる決まり事を全部作りまして、それを登録して、で承認を得て、でその後 ABN を取って、でバンクアカウントを開いて、そういう細かなでバンクアカウントを開いて、それで正式な組織のステータスを作り上げた後に、コミュニティランゲージスクールとして、登録するための一段階であるパブリックライブリティインシュランス、 PL 保険ってよく言われてる、あれを入っとかないと、まずは補習校、借用校ですね、現地の、校舎を使えないということで、それを取る作業をしまして、そういった時にメンターなグループっていうのがありましてですね、メンターになっていただける、これまた NPO の組織がありまして、フェデレーション・オブ・コミュニティ・ランゲージスっていうのが、
なるほど、
デパートメント・オブ・エデュケーションのフレームワークの中から、ちょっと外郭団体的にやってらっしゃるところだと私は認識してるんですが、そこがシドニー1円の、ニューサースウェールズ1円ですかね、日本語だけに限らず他のコミュニティ・ランゲージの、いわゆる補習校が皆さん集まった団体で、 まあ、組合みたいな感じになっていて、うん、でそこでまあ団体割引の保険みたいなものもオファーされていて、でメンバーシップを取るとその保険が漏れなくついてくるというようなパッケージがありまして、でそれに登録しまして、正式に立ち上げたという形になりますね。
新しい日本語補習校を作るその場所となる学校を確保するのが難しいという話を、うん、はい、聞いたんですけれども、そこはエアーズさんの存在が大きかったということでしょうか。
そうですね、私の子供が通っている現地校ローカルの小学校で、その小学校ちょっと変わってまして、昔はインファントスクールだったんですね。インファントスクールと言いますと、キンディクラスからイヤー2までしかない、3年間しかない小さな学校で、そんなにたくさんないんですけれども、はい、シドニー の, そのサウスで私の家の近くにたまたまありまして、お兄ちゃんの方はインファントスクールだったのでちょっともう卒業しなくちゃいけなくて、うん、卒業しちゃったんですけれども、下の2人がまだ在校生で通っていて、もうそこの学校小さい学校なんですけれども、なぜか日本人コミュニティに人気のある学校で、小さい学校の割合から言うとですね、1割以上日本人バックグラウンドのある子どもさんが通って日本人が来やすいというか、でずっと今も日本人の子どもさんが多い学校で有名なんですね、うん、でもちろんその中で私たちも日本人びいきにしていただいているところはあるかもしれないんですけれども、学校へのサポートも結構たくさんしてますし、うん、ファンダライジングで何かお寿司作ったりとかですね、マルチャー、マルチカルチャーのそのイベントに私たちが日本語の何かするとかですね、うん、いろんなイベントにお手伝いとかはしていて、でそういう学校との友好関係ですね、信頼関係はかなり深いと思うんですね。
なるほど。
でやはりその地域で日本学校を作るとなった時にちょっとお話をして、その前にちょっと私の方個人的にですけれども、プライベートで日本語プラス私のお習字を取り入れた、カリグラフィージャパニーズカリグラフィークラスを去年一昨年2年ぐらいですね、学校の後に行わせていただいてたので、保護者の方で日本語学校の補習校で長いこと勤めてらっしゃる日本語の先生ものご父兄さんがいるので、うん、その方にもサポートしていただきながら、去年は2人でいろいろと日本語のカルチャープラス私のお習字いろいろとなんか面白く作って、毎週カインマのそのローカルの学校の日本人じゃない生徒さんにいろんな日本語のクラスで日本語を教えていたんですね、うん、まあ、そういうのもありまして、多分校長先生とも近い距離ですよね、普通の大きな、何百人と何千人といるような小学校には絶対できないような距離感で、校長先生ともいい友好関係があったので、今回のこの話をした時も本当にもうその場でもう、あ、そんなのはとてもいいことだねみたいな感じで、うん、賛成してくれてサポートをしてくれたというのが始まりで、まあ、そこで大きなその日本学校を開校する際に一番難しい一つだと思うんですけれども、うん、どこの学校で始めるかっていうところは、はい、結構難関は簡単に突破したのかなとは思います。なるほど。
もともとグリークスクールかなんかやってて、
グリークはありますね、
まあ、その流れはもう校長先生も、
うん、
もう言うまでもなくっていう感じ、
う
ん、あーはーはーって感じで、うん、もう二つ返事で、そこも、ね、話が早かったポイントだと思います。そうですね。
なるほど、
はい、
日本語の補習校というとやっぱ週末に授業を行うというところが多いと思うんですけれども、はい、ただベイサイド日本語学校は平日、はい、まあ、アフタースクールということですが、
そうなんです。
これは何かこだわりがあったんでしょうか。
やはり自分の子供が土曜学校に通っていて、美香さんの子供さんも行ってらしたんですけれども、週末には私の子供はまあ土曜校、日曜校の方はちょっと無理だったので土曜校に通ってまして、まあ、それはそれですごく今考えると頑張ったなっていうか、早く起きて普通に月曜日から金曜日ローカルの学校に行った後にまた土曜日も早起きしてはるばる皆さん行ってらっしゃるんですね。本当に偉いと思うんですけれども、なぜ放課後には日本語学校の補習校はないのというご意見を結構私去年お 一昨年ですかね、その終末校 の, あの運営のに携わっていた時にもいろんな方からも言われてましたし、やはりちょっと週末だと行けなくなっちゃうっていう子どもさんも多いんですね。でうちの子どももそのうちにもう入ってきまして、うん、普通の補習校はまあ3時間ぐらい土曜日曜校あるんですけれども、少しそれを短縮して2時間で放課後にできるならそうしたいなと思いまして、はい、うん、それで始めましたよね。ま
あ、新しくするからには何かね、うん、違った特色を打ち出さないとというのもありまして。
なるほど。
でこれもまたさっきあのマミさんがおっしゃったように、私どもは3時間、まあ、普通の補習校さん大抵3時間なんです。ですが私どもは4時から6時放課後にビシッと2時間集中でみたいな感じで、すで、うん、既にあの、まあ、お話がついていた借用校の貝今さんの方でも、何曜日でしたっけ、あの、ね、放課後にグリークスクールとかもやってらっしゃって、
グリークスクールが月曜日、うん、火曜日
ですので、まあね、放課後のお稽古ごと感覚でやっていただける補習校があれば、うん、結構ね、あの土曜日っていうのがスポーツが忙しくなったりしたら、うん、皆さんそうですね、そこが壁になってくるんですね、
う
ん、
はい、
ですので、まあ、あのだいたい3時に学校終わって、で私どもの半径十何キロぐらいで、まあ、だいたい4時のスタートには大概皆さん、まあ、間に合うような、うん、かなりのキャッチメントでいらっしゃって、遠くは、ね、リバプールの先ぐらいからも、まあ、M5 とか、ね、はい、あのシティと逆の空いてる向きで来ますから、
なるほど、はい、
30分35分で来ましたってこの間おっしゃってましたよね。ですからかなりのキャッチメントで、シティ方面からも西の方面からもかなりの広範囲から生徒さん集められるので、うんうん、こういうの待ってましたって皆さんおっしゃってくださったのが、
そうですね、
なるほど、
ズバリでしたね。
あったらいいなの学校なので、
うん、なるほど、は
い、あの私どもはあの保護者さんもあの通われる生徒さんも皆さんがハッピーであるっていうのが一番大事だと思ってますの で, であの保護者さんによる運営委員のシステムをあの採用してないんです。補習校さんでは珍しいことだと思うんですね。
はい、
まあ、あの保護者運営のシステムがあの やってらっしゃる学校が悪いとかっていう意味ではなくって、はい、現にあのエアーズさんも私も以前所属してました、あの日本語補習校ではあの運営、まあ、お互い2人とも、ね、代表の経験者ですので、はい、あのその中から得るものですとか、あの自分我が子があのお世話になっている学校へ貢献することの大切さとかっていうのは認識してましたんで、そのシステム自体が悪いと否定するわけではないんですけども、ですがあの保護者さんの中にやはり物理的にそういうことをできない、あのお仕事の関係、うん、
はい、
家庭の関係、いろいろねありましてですね、でそういった方ができないことがあのご自分の中での負担になってしまわれて、そういうあの保護者さんのプレッシャーを取り去ろうっていうのがあの趣旨で、運営システムは設けてないんです、
う
ん、
なるほど。そうすると固定のスタッフの方がその運営業務に当たるという。
そうですね、
まあ、運営というか、まあ、あのその学校
関わっていく、うん、まあ、あのご近所のサポートする、そうですね、ご近所の世話好きのおばちゃんという感じなんですけど、
お母ちゃんたちが集まってるっていう感じですかね、ええ、
先ほど言いました加茂さんも私も自分の子供は別に行ってないんですよ、そこの学校に。でこれはコミュニティ全体のね、あの宝お子さんのにまつわることなので、うん、
第三者の目線ですかね、自分の子供が行ってないけれども、ね、それが逆にあの穏やかに見れるところもあるのかなとか。
そうですよね、
なるほど、
うん、自分の子供がやはり行ってると自分の子供のためにとか思っちゃうじゃないですか、うん、そこがない部分が逆にいいところというか、
客観的に見れますもんね。
そうですね、うん、ちょっと違うのかなって、そういう方が運営の中にいるっていうのは、うん、また意見がいろいろ出て楽しいのかなというか、
あのターム1から、はい、今年のターム1からスタートということですけれども、はい、どうですかこれまで、まだまだあの新しいですけれども、はい、あの授業の様子だとか、
出来立てほやほやで頑張っております、
はい、先生が大変ですけどでも、もう本当に一番最初から恵まれてますのがその私どもがリクルートした教師さんも、皆さん全て、
うん、
皆さんね全員あの、はい、既に他の補習校さんで経験がある、は
い、経験を積んでらっしゃる、
まあ、掛け持ちされていらっしゃいますね、
はい、掛け持ちもありますし、うん、もうものすごくその辺は経験がたくさんある先生、
ね、学校運営の方に集中できるっていうのは本当にラッキーですね、うんうん、はい、あの2時間と限られてますし、今はあの3クラスでやってまして、ちっちゃな学校さんなのでもうマックスそれだけしか借りられない。でたまたまその貝今パブリックさんは 今後、向こう2年間
で、改装工事があり、イヤー6までの学校に、
はい、
フルの学校に変わりましたので、
はい、
2年3年前ぐらいですかね、グラントがやっと出まして、はい、あのキンディからイヤー6までの大きい学校になる関係で、はい、この2年間のうちに改装工事が始まって、すごくおしゃれな学校に変化するいいタイミングで、まあ、小さなまだ校舎ですけれども、今から大きくなる開幕校に日本語学校も大きくなるのがついていくという感じ、ね、
教室の、ね、増設に合わせて私とも増えていくっていう、うん、あのイメージでおります、うん、やはり展開はかなり考えてまして、もちろんハイスクールの方もちょっと取り込んだりですとか、
なるほど、
で、あの、ね、2日に分けてもいいかなっていう感じですとか、
うん、そうですね、それも考えてます、
上のレベルでハイスクールの HSC の、ね、対策とかやるですとか、うんうん、まあ、ローカルの ね普通 の、 あの日本のバックグラウンドを持ってらっしゃらないお子さんからもいろいろと
あの問い合わせも来てまして、
そうなんですね、
ですからそこも今までで他の補習校さんにあまりない特色で、本当に私どもはコミュニティーラングエージスクールって名前ですから、やはりコミュニティに根ざした、
うん、
コミュニティに愛される学校になりたいんですね。
うん、
あそこで日本人だけが固まって何かやってるぞじゃなくって、もうコミュニティ皆さん巻き込んで、ね、あの愛される学校になりたいなっていうのが、
うん、
それが、ね、願いです ね、
うん、そうですね。
自然に日本語、日本人がコミュニティに存在しているみたい な、 なんか特別な存在ではなくっていうような、ね、あの風を送れたらなと思ってます、
はい、
今日のインタビュー、エアーズマミさんと福田モーゼルマン美香さんに、今年から始まったベイサイド日本語学校についてお話を聞きました。ベイサイド日本語学校では、今週29日土曜日の午後2時から4時に、学校のファンドレイジングとオープンスクール、そしてコミュニティを巻き込んだイベントとして、ワクワク祭りを開催します。今回は利益の一部がカンガルー島の山火事復興支援として寄付されます。詳しい情報はベイサイド日本語学校のフェイスブックページでどうぞ。
SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。